どうもこんばんは、マイクです。今日も一日お疲れ様でした。6月23日火曜日の朝7時を回りました。全キャスト、今日もゆるっと始めていきましょう。この番組では毎回技術記事の投稿サービス全に上がっているトレンドの記事の中から気になるネタをピックアップしてご紹介していきます。通勤通学の指導をしながら、あるいはコーヒー飲みながら耳だけ貸してもらえたら嬉しいです。さて、今日はお便り紹介はお休みで、その分がっつり記事を紹介していきたいと思います。今日ご紹介する記事は全部で5本です。個人開発のダッシュボード作り、ローカルの AWS エミュレーター、ローカル LM を使った IME、JWT、周りのセキュリティ、そして地味だけど超大事な CSV ハイフの Tips まで幅広く攻めていきますよ。まず1本目、1枚で自分の資産全体を静かに眺められる、そんな投資用の資産ポートフォリオダッシュボードを個人開発で作り上げた記録です。面白いのがクロードデザインとクロードコードを組み合わせて、デザインから実装、さらに自動運用まで全部仕上げちゃったという点なんですね。もともとの課題は国内株、米国株、投資信託、金が証券会社の複数口座に散らばっていて、全体像がとにかく見づらいと。そこで1枚のダッシュボードで自分の資産全体を静かに眺められる画面が欲しいというコンセプトで作り始めています。まずクロードデザインに自然言語でアイグローっぽい UI にしたいとか、こういう雰囲気にしたいといったプロンプトを投げて、アイグロー風の UI プロトタイプを生成してもらいます。配色だったり、ドーナツチャートをクリックした時のドリルダウンの挙動、グラフがどう動くか、そういったインタラクションも実際の投資データを流し込みながら詰めていきます。で、ある程度デザインが固まったところでクロードコードにバトンタッチ。フレームワークはあえて使わずにバニラの JavaScript と静的サイト構成で本番用のコードに落とし込んでいくという流れになっています。裏側のデータ更新も結構攻めていて、株価の取得やその日の評価額のスナップショット保存、それから OGP 画像の自動生成なんかを GitHub Actions で全部自動化しています。元となるデータは取引台帳の CSV 一つだけにしておくことで、このデータが唯一の真実と言える状態にしているんですね。これによってデータが嘘をつかない、何もしなくても毎日最新状態という構造を作っているのがポイントです。さらに設計思想として外部ライブラリや巨大なフレームワークへの依存をできるだけ避けて、クロードが生成した軽量なランタイムコードを土台にすることで、長期運用でのメンテナンスコストやリスクを最小限に抑えています。資産管理のツールって10年単位で使い続けたいよねという観点から、あえてシンプルな技術スタックを選んでいるあたりも読みどころです。 AI にデザインも実装も手伝ってもらいながら、でも長く保守できるようにミニマムに組むという今っぽい個人開発のいい事例になっていました。続いて2本目、ローカルスタックの有料化をきっかけに紹介されているミニスタックというツールのお話です。これ無料でサインアップも不要の AWS エミュレータで、テラフォームからはローカルスタックとほぼ同じようなエンドポイントを指定するだけで使えるというのが売りになっています。ポイントは RDS や ECS をただの mock としてではなく、実際のコンテナとして Docker 上に立ち上げるところ。例えば PostgreSQL だったら、本物の Postgres コンテナがローカルで立ち上がるので、その実物に対してアプリケーションをつないで動作確認ができるというわけですね。コジーヌ・シューマーッ、ノティネン・ブレイツ・ブッド・ストラッカーディ・バイク・ン・ホンカクティス・エン・コンゼグネン・ VPC ・ S3 ・クラウドフロント・ ECS ・ファーゲート・ ALB ・ RDS ・シークレッツ・マネージャー・ ECR といった構成をすべてテラフォームで管理していて、その同じモジュールをミニスタック用のローカル環境と本番の AWS 環境で使い回しています。違いはどのエンドポイントに向けるかとか、どのプロファイルを使うかといった環境の切り替えだけというスタイルですね。さらに、メイクファイルとスクリプトを組み合わせることで、ミニスタックの起動から始まって、バッククォート、テラフォーム、アプライ、バッククォートでインフラを立ち上げて、フロントエンドを S3 で配信して、E2E テストを実行して、最後に後片付けまで全部を MakeE2E のワンコマンドで回せるようにしています。これによって、チェイ、本番とほぼ同じ構成なのに、ローカルで安心してインフラ変更を試せる環境が手元にできたというのがこの記事のメッセージです。ローカルスタックの料金や仕様変更に振り回されたくない人、あるいはちゃんと動く RDS や ECS をローカルで触りたいという人には、ミニスタックという選択肢があるんだというのを教えてくれる内容になっています。3本目、ローカルで動く自作の MacOS 用 IME ロムカナを開発した記録です。テーマは、汎用の大規模言語モデルをどう使えば従来の辞書ベースのカナ漢字変換より可視化できるのかという検証です。前半では、まずモズク系の辞書、具体的にはモズクパイをベースにして、それにローカルで動かせる QN などの LLM を組み合わせていきます。最初に試したのは K LLM に対して、候補の中からどれを選ぶべきか指示して選ばせるという方式なんですが、これはなかなか既存の辞書の精度を超えられなかったそうです。そこでアプローチを変えて、 LLM には確率計算だけをさせて、候補をスコアリングさせるという方法に切り替えます。要するに、変換候補ごとの誘導、確からしさをログの形で足し上げていって、その合計対数、誘導、サムですね、このサムの値で候補を並べ替えるようにしたところ、初めて辞書単体の精度を上回る結果が出たという話になっています。後半ではさらに一歩進んで、カナ漢字変換専用のモデルであるゼンズとシャ・アズーキーカナ漢字コンバーターという仕組みを採用していきます。ここで分かってくるのが、専用にチューニングされた小さなモデルの方が軽くて速くて、しかも高精度で日常使いには向いているという事実です。結果として、プロセスも一つにまとめられて、メモリ消費もかなり削減できたそうです。最終的に記事では、単に精度の話だけじゃなくて、実際に毎日使う IME としてどう設計すべきかという教訓も整理されています。例えば OS への IME 登録の仕組み、入力の待ち時間と候補の安定性のトレードオフ、ユーザーの学習データをどう扱うかといった実用上のポイントですね。LLM を使えば何でも良くなるではなく、どこまでを LLM にやらせて、どこからは専用モデルに任せるかという線引きがとてもリアルに描かれている記事です。本目、炎の JWT、JWK、ミドルウェアに見つかったアルゴリズム混同攻撃が可能になる脆弱性についての記事です。JWT のヘッダに入っているバッククォート、アルジー。バッククォート。アルゴリズムの指定を悪用されると、署名の検証がすり替えられてしまうという結構怖い系の話ですね。まず、バッククォート、ホノスラッシュ JWT、バッククォートのミドルウェアでは、バッククォート RG、バッククォートを明示的に指定しない場合に、勝手に HS に語録が選ばれてしまっていました。この結果、本来は公開鍵で検証すべきところを、公開鍵の値を HMAC の秘密鍵として扱ってしまうという問題が起きます。つまり、公開されている鍵をそのまま秘密鍵として使えちゃうような、よろしくない状態ですね。さらに、バッククォート、ホノスラッシュ、JWK、バッククォート、 の方では JWK にバッククォート RG バッククォートが設定されていないとき、JWT のヘッダ側のバッククォート RG バッククォートをそのまま採用してしまっていました。しかもその時 HSK のアルゴリズムを拒否していなかったために、公開されている JWKS の鍵を使って偽造トークンを作れる余地が出てきてしまっていたという状況です。これを受けて修正では結構がっつり設計が変わっています。 JWT ミドルウェア側では、まずバッククォート RG バッククォートの指定を必須にしました。そしてヘッダーに書かれているバッククォート RG バッククォートと、ミドルウェア側で許可しているバッククォート RG バッククォートが一致しない場合は、必ずエラーにするように変更されています。 JWK ミドルウェアの方では、許可するアルゴリズムの一覧を必須の設定にして、そもそも HS256 みたいな対象鍵アルゴリズムを受け付けない設計に変えています。さらに JWK 側にバッククォート RG バッククォートが書かれている場合は、ヘッダのバッククォート RG バッククォートと一致しているかどうかもきちんと確認するようになりました。記事のまとめとしては、 SHOTH JWT や JWK を自前実装するときにはアルゴリズムをデフォルトに任せない、外部から入ってくるバッククォート RG バッククォートを信用しないことが本当に大事だというメッセージが強調されています。便利なライブラリを使うにしても、デフォルトで何が有効になっているか、どのアルゴリズムを受け入れているかはちゃんと意識しておきたいところですね。そして最後5本目、これは CSV をお客さん向けに配布するときにハマりがちな罠をきれいに整理してくれている Tips 系の記事です。ただのカンマ区切りでしょと思っていると痛い目を見る、その代表シリーズですね。まず基本として CSV は単なるカンマ区切りじゃなくて、クォートの扱いとか開口コードとか RFC41 波10に沿った実装を意識する必要があります。特に全てのセルを二重引用符で囲んでおくと、いろんなバグやシルク形式と誤認される問題を避けやすくなるという指摘があります。次に、同じ入力からはいつでも同じバイト列の CSV を出す、つまり決定的でバイトレベルで同一になる出力を目指そうという話。CRLF の扱い、列の順番、ロケールに依存した並び替えなんかを排除してテストで固定しておくと、後から再生成した時の差分確認が安定するよというのは運用上かなり効いてきます。配信時の HTTP ヘッダも重要で、バッククォートコンテントディスポジションコロンアタッチメントバッククォートをきちんとつけて、これはファイルのダウンロードですよとブラウザに伝える、それから正しいバッククォートコンテントタイプバッククォートをつけること、日本語ファイル名には RFC5987 に基づいたバッククォートファイル、ネームアスタリスクバッククォートを使うこと、 C これによってリフレクティッドファイルダウンロード攻撃だったり MIME タイプの誤認ヘッダーインジェクションなどのリスクを減らすことができます。またプリサインド URL は単名の認可情報だと意識して扱おうという注意も書かれています。そして多くの人が一番悩まされるのが Excel で開いた時問題です。シルク誤認、つまり先頭のセルが ID だと Excel がこれはシルク形式ではと誤解してしまう問題、それから先頭の0が消えてしまう、長い数値が勝手に指数表記に変わる、日付に自動変換される UTF はチーでボムなしだと文字化けするといった、いろんな罠があります。記事では JECTH 生成側で防げるもの、例えば全セルコートや条件付きでボムをつけるといった対策と、 Excel 側のインポート設定に委ねるしかないものとをきちんと切り分けて説明しています。最後に CSV インジェクション いわゆる数式インジェクションへの対策。セルの内容がイコール、プラス、マイナス、アットマーク、あるいは空白や全角記号などで始まっている場合に、それが単なる数値リテラルではない限り、先頭にシングルコートをつけて無害化するという方法を紹介しています。ただし、これはあくまで人が Excel で開く最終的な配布物としての CSV だけに適用すべきであって、中間生成物の CSV とかヘッダー名なんかには適用しないように、境界を慎重に設計しようという注意喚起もされています。実務で CSV を触っている人なら、あ、それやったわ。となるポイントがたくさん並んでいるので、心当たりのある方はこの記事をチェックしておくと、今後ちょっと楽になるかもしれません。というわけで、今日の全キャストはこの辺でお時間です。今日はクロードを使って投資用ポートフォリオダッシュボードを個人開発した話、ミニスタックという AWS エミュレータで本番そっくりのローカル環境を作る話、自作 MacOS IME ロムカナで LLM と専用モデルを比較した話、ホノの JWT、JWK、ミドルウェアのアルゴリズム混同脆弱性とその修正、そして CSV 配布の時に踏みがちなマナとその対策という5本を駆け足でご紹介しました。気になった記事があれば、詳しい内容はショーノートのリンクからぜひ本編も読んでみてください。番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもどしどしお待ちしています。それでは、そろそろお別れの時間です。今日も聞いてくれてありがとうございました。次回の全キャストでまたお会いしましょう。お相手はマイクでした。いってらっしゃい。